あなたの町のその花その木、どんな思い出ありますか？南谷麻子の花散歩。
さあ11月の花散歩、どこに行こうかなと思って11月の中央区をうろうろ歩いてたんですね。南谷京橋のあたりをうろうろしてましたね、その時は。もうね、秋の花もだいたい花を落としてきてる時期で、あ、これから冬花が咲くものもあるのかなとかね、なんかアロエなんか結構冬にこうもりもりこう立って咲こうとしてるのを、どっか中央区ではまだ見つけたことないんですけれども、どこかで見たことがあるような思い出が、あ、それは伊豆の方だったかな、やっぱ暖かいところでアロエが咲くのかな。本日の花散歩はですね、南谷が京橋近辺を歩いていました時に、京橋のたもとにある警察の安全センターの前に、一本だけ植え込みがあるんですよ。こう四角く土の枠で囲ってあるとこなんですけど、そこが、あれ？これはもしかして花なのかな、実なのかなって思うようなものがたくさんついてて、しかもそれは多分赤だったろうな、でも赤が終わってるの。終わってるんだけど、すごく賑やかな感じで、その木が咲いているというか立っていたので、結構見とれちゃって、しばらくじーっとしてて、あ、この木の由来を聞くにはどこで誰に聞けばいいのかなと思って、ふっと右を見た時に、でっかいピーポくんの人形がここにおいでみたいな感じで言ってたので、よし、ここに入ってみよう、それで聞いてみようと思って入ったところから始まりました。聞いてください。
すごい大きなピーポくんがそこに飾ってあったんですけど、ピーポくん、
販売はしてないんですか？
あ、そうですか。
一番売ってるのここにはないですよ、ないけど運転免許を本部で売ってるのはあの大きさまでです、は
い、あ、びっくりしました。あの人型ぐらい、
あれは
売りました
。人が入るやつ
です。あ、入ってよくキャンペーンで、
そうそうそう、あれで使ってたやつ。
あ、そうなんですか。
ちょっと古くなった。
展示してあるんです。
あ、僕ちょっと待ってね。僕ちょっと待ってね。あれかぶんない。
すごい面白い。白媒体だ。
ここにヘルメットまで。まず荷物この上げて大丈夫。
へえ。
よし、自分から入って。これで自分から入って。よし。
うお、面白い。
かっこいい。
上げてくれるってね、上見て。
これヘルメット。
2歳の子でも歩けるからね。
ヘルメットは。
ゆっくり寝ろみ
たいな。すごいね。白
バイに乗っけてって。
あ、持って
こい。まだ手つないであげたヘルメット重いからゆっくり。
子供用ですか、ヘルメット子供用。
これ本物で。
はい。
本物より小さい。ちょっと小さい。
ちょっと小さいサイズ。
本物。
うわ。
実際に。それが言ってる人が使ってるやつ。
あ、そうですか。
特製で頼んだらバカ高になっちゃうから、はい、本物使ってるやつ。ただ洋服は生地を本物と同じで小さくしてる。ヘルメットは特殊になっちゃうからね。洋服はまあ生地的に、うん、
あそこに植わっている木は今もう花が終わっちゃったところですか？
そうですね、ちょっと実がちょこちょこっとあって
なってた。
ちょっと名前忘れちゃったんですけど、皆さんそこ通ってこう見ていきますね。
あ、そうですか。は、何月頃咲いてましたか？
いや、花よりも実ですね。
実がな
くて、つい1月
ぐらい前
まで、前もう本当もっとちょっと前、2、3週間前ですね。まだあるかも、赤い
実。赤い実がね、そう今なんか、
まだ花はだけど
咲いたかな。
あ、もう気にならなかったな。
そうですか。
まだ咲いてないですね。実がポッとできたのかな。
通りかかったらすごい面白い。今度ゆっくり来ます。すごい。かわいい。面白い。もうすごいです。
花の由来を尋ねようと思って入った、安全センターだったんですけれども、いきなりそこに 120センチにも満たない、そう3歳か4歳ぐらいの子供が、あの白バイのなんかコスプレ衣装を着てというか着せてもらって、でヘルメットをかぶろうとしてるとこだったんですよ。でそれで外にある白バイのこうおもちゃみたいなのにまたがって写真を撮るというサービスをしてるらしくって、もうそれがそのヘルメットをスポッてかぶってヨタヨタしながら宇宙人みたいな感じで歩いてたのが面白くなっちゃって、それで花の名前をもうあわや聞き忘れるところだったんですけれども、やっぱりそこの方は花の名前まではご存じなくて、で私だからちょっと気になったので、あれは何だったんだろうなと、ちょっとよくこうあの実、あの方が言ってたのは実がなってたんですよ、赤い実がっておっしゃったので、一生懸命その実をこう目で観察して覚えておいてこう調べたんですね。そしたら実がちょっとこう割れてる感じなの、多分花は何色か咲いたのか分かんないけれども、赤い実が割れてる感じでなる植物は何かなと思って探したんですけれども、それはもしかしたらマユミという植物なんじゃないかな、私が見た感じとちょっと似てるなと思いながら、これはマユミの木なのかなとかぼんやり思いながら、そう安全センターの方がおっしゃってたには10月頃、ね、10月の頭とかその秋の秋口頃に咲いてるかいうか実がなってるんだよっておっしゃったので、今度来年はその実がなった頃にちょっと行ってこようかなと思ってます。多分マユミの木なんじゃないかななんて思って、まあ分かった方がいたらぜひ教えてください。さあでは、今日の2曲目はマユミにちなんでですね、これどうしてこんなにいいタイミングで語呂合わせできるのかなと思ったんですけれども、今月中旬南谷は2011年ザ・ライブというツアーでですね九州行ってたんです。で、11月12日は福岡、13日は佐世保、で16日は鹿児島で、ライブをしてました。で鹿児島はねもうね、あの暖かくてまだ、それでお客さんは陽気で、まあ当然のことなんですけれども、それで、星屑兄弟っていうバンドと、あと、原口博之&北園真由美さんという、ギタリストとピアニストと一緒に共演したんですけれども、その原口博之さん、それから北園真由美さんが参加しているバンドモノフォリオという、バンドの曲を北園真由美つながりでいいかな、それでかけたいなと思います。ではホームシックモノフォリオどうぞ。読書紹介コーナーリブル、今月のリブルはですね、最近亡くなった北森雄に敬意を表して、マンボウ最後の大博打っていう本を紹介したいと思います。あの私北森雄のなんていうかこのエッセイすごい好きでですね、あの特に多分前リブルで紹介したんじゃないかな、確かねマンボウ昆虫記みたいなのがすごく表紙が気に入って昔取り上げたんですけれどもね、それ最後の大博打にもね昆虫記のこととか書いてあるんですよ。なんか昆虫、日本人はね昆虫が好きなんじゃないかって書いてあるわけ、なんで日本人が好きなのかっていうことは書いてないんだけれども、まあ私も日本人、北森雄も日本人、なんか昆虫記はかなりファーブルが書いたんですけれどもね、あのすごく難しい部分もあるけれども、このこまごましたことが好きな、私たちにはたまらなく、魅力的なものだと。私ファーブルの昆虫記を、最初から最後まで、読み通したことはないんですけれども、あこれをねその北森雄があのファーブルの昆虫記を読むにはねちょっとした努力がいるけれども、それを翻訳したあの翻訳家の努力が大変なもんだと思うと、日本人は元来虫好きな国民であるファーブルの昆虫記は当のフランスでも日本ほど読まれていないそうだというふうに書いてあるのを読んで、ますます読みたくなっちゃうなというね、なんか読書が次につながるようなあのことを書いてくれるような人であったんですね。あのそれとあと、マンボ最後の大博打の前にですね、北森雄はマンボウ遺言状っていう本も書いてて、で、一部あの文藝春秋とかなんかこう阿賀博之と北森雄が対談とかしてて、 でどっちが先に死ぬか競争だみたいに対談してたのを読んでもいたので、あ、遺言状なんて本まで出しちゃってと私はその頃思ったんですけれども、その遺言状の中には、あの、自分は21世紀を見たくなかったとか、そう、もしそういうことをさらっと面白く書けるっていうセンスがね、すごい。あと、あとね、茂吉は自殺が嫌いだったとか、あとそれは牧田森生のお父さんは、言わずと知れた斎藤茂吉歌人のね、なんですけれども、その茂吉がなんか自殺する人のことをなんか批判したような、なんか歌が残ってるんだよみたいなのも紹介してくれたりしてね。であと僕の死ぬ準備なんていう章もあって、とにかくこの人ね、エッセイのね、題をつけるのがうまいと思う。僕の死ぬ準備とかね、あと孫にも負けて、それはわざとカタカナで書いてあるんですね。宮沢賢治の雨にも負けずをもじって、孫にも負けてって、いかに孫と楽しく過ごしてるかとか、あと孫に希望をもらったり、絶望的な気持ちにさせられたりみたいなようなところを書いたりね。とにかく、北森生の何エッセイ集っていうのはなかなか読んでいてスカッとするようなものが多いですね。で、あとその北森生、自分に言わせれば自分は本当は純文学者になりたかったんだって、だけどできなくてこんな雑文を書いてるみたいに、そういうふうに書くんですけれども、自分はだからね、その昔一番最初に書いた夜と霧とか、そこら辺でもう自分の文学的才能は終わってるんだみたいに書いてて、終わってて、あれだけずっと書いていられたなんて、なんて幸せな人なんだろう、すごい人なんだろうななんて思いながら、私は、この、これはどっから、新潮文庫から出てるマンボウ最後の大博打っていうのを、しみじみとさらっと読んでるんですけれどね、一冊目はマンボウ最後の大博打についてお話しました。それでもう一冊はですね、時代小説、割と、ハマって読んでますね。藤沢、ね、周平とか、あとね、いろいろ読んでますけれども、その時代小説書き下ろし、シャモ侍に続く第2弾、獺祭、野口拓、野口拓の書いた獺祭というシャモ侍の2巻目が出たんですね。これは小電車文庫から出ているんですけれども、この1作目のシャモ侍で、シャモって皆さん、こう鶏のね、すごい色の綺麗なのご存知ですよね。シャモを飼っていた、ちょっと出世とは縁遠かった侍についての話が、今度はさらに、進化してですね、その人の家族とか、あと藩のね、関係ある人々とかの一大なんか長い、なんていうか、一大ストーリーになって、この獺祭という時代小説はなされているんです。これも一冊全部読み切りで、中に5章が5つぐらいあるんですけれども、一つ一つがすごくテーマ分けされてて、シャモをこう絵に描く少年の話とかも出てきててね、でなかなか面白いんですけれども、獺祭ってなんだべって私ちょっとそれが気になって調べたんですけれども、これ獺祭ってね、古代中国で考案された季節を表す言葉なんだって。それでこれ、霊気という中国の書物に、古地東風に、唐を解き、だから凍っているのが解かれ、渓中は初めて動く、魚水に上がり、獺祭カワウソ魚を祭り、それで紅岩来たると書いてあるので、カワウソがカワウソってこういう習性があるんだって、魚を自分のね、食べる魚を並べるんだって、で春になるとそうやって並べるっていうとこから、なんか獺祭っていう言葉ができたらしくって、その言葉が好きで、正岡子規は自らを獺祭や主人とこう自分で名前をつけて、あだ名をつけたっていうこともあるらしくって、あと山口県 の, 酒屋さんの獺祭という酒も有名みたいですよね。なわけで、今獺祭は読んでる途中です。まだ全部読破してません。また読破したら、そうだ、野口さんがもし時間があったらスタジオに遊びに来てくれないかなと思いながら、獺祭今読んでおります。では、3曲目いきましょう。南谷あさこ、風の中のお母さん、聞いてください。 Radio